はい、おはようございます。井上です。2024年6月19日、今日は水曜日ですね。今朝は結構いい天気からね、スタートですね。昨日は結構雨だったんですね。今日もいい天気でなっておりますけれども、いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、新ニーサ利用中に死亡したらどうなる、資産運用の YouTuber が新ニーサ相続時の流れと手続きを徹底解説という記事がありましたので、まあそれについてですね、ちょっとね、お話をしていこうかなというふうに思います。よろしくお願いします。まずは番組ね、フォローぜひお願いします。番組のフォローね、ぜひお願いしますというところで、まあ今年からね、新ニーサというところでね、キッシーが唯一ですね、まともな施策というか、国民に喜ばれる施策として導入したのがニーサなわけなんですけれども、要は、国が指定する、要は投資信託とかそういった運用商品をやっていって、その運用益が、一定水準まで、一定額の取得価格に対して一定額まで、非課税でね、運用できるというね、すごい画期的な、制度なわけなんですけれども、まあそれは今年ね、もうずっと、まあ数年前からずっとね、徐々に盛り上がってきて、で、今年一気にまだトンと跳ねたというところなんですけれども、まあ確かにですね、考えていなかったんですけど、相続時どうなるのかなっていうところはね、確かにこの記事を見た瞬間に、あ、それはどうなるんだろうっていうふうにね、思ったわけなんですね。で、結論から言うと、当然ですが、相続財産になり得るわけなんですね。で、運用益とかも当然相続財産になり得るので、家族とか相続人に、まあ、死亡者は相続されるというところなんですね。で、要は計算、じゃあどう計算されるのかっていうと、相続時の要は利益含めて、要は、利益を含めた、要はね、含み益を含めた額が、総額が取得価格として相続人に、相続されるみたいなんですよね。だからそこでプラスになってれば、例えばですよ、1000万円ね、元金があって、例えば500万円ぐらい利益が出ていると、だから1500万円になっていたら、1500万円で相続財産って形になるみたいですね。で、逆に運用損が出てた場合、例えば1000万円みたいだけど、800万しかなかった場合は800万でっていう形になるみたいなんですね。まあまあ、それはそうだろうというところなんです。で、その時に、じゃあその、自分のNISA口座に入れられるのかと。例えば相続人のNISA口座に相続できるのかっていったら、それはできないみたいなんですよね。だからその相続人の、特定口座に、相続をしなければいけないというと、入れなければいけないという感じなんですよね。ですから、例えばさっき言った1000万円積み立てで500万円運用益が出て、1500万円相続した場合っていうのは、その1500万円を、特定口座に入れなければいけないみたいなんですね。ただちょっと細かいところはね、まだ見てないんですけれども、要は、自分の、兄さんに入れる場合っていうのは、相続人の新兄さんじゃなくて特定口座で受けなければいけないというところなんですね。うん。だから要はあれなんですよ。相続発生時に取得価格に変わるから、その利益は生まれないわけじゃないですか。だから課税対象には当然ならないわけなんですね。その相続した時点では税金かからないと。で、そこから継続して、当然まだね、運用していけば、そこからの運用益に関しては、まあ税金がかかるよというところなんですね。まあだから、例えば、その、NISA で、新 NISA や、ね、相続人、新中だからね、例えば父親とかね、親やっていて、で亡くなられて相続した時に、その時にだから運用益ができてれば、その運用益込みの金額は取得価格になるから、その時点で売却していれば、その要は利益は税金はかからないってことですよね。税金はかからないと。ただそこから運用していって生まれた運用益に関しては当然税金が発生するよというところなので、まあおそらくは一番いいパターンっていうのは、そこで一回わかんないですけど、全部売却して、要は利益確定させる、させてしまって、でそれを、やっていってもいいのかな。それを自分のに、例えばNISA口座に枠が空いているのであれば、それをNISAでまた積み立てで、ね、投資をしていくっていうパターンがいいんかなというふうに思います。で、逆にもう自分のNISA口座ね、範囲が埋まっているのであれば、そのね、確か1800万ぐらいなんですよね。決まってるのであれば、もう特定口座で運用するのがいいんじゃないかなっていう気はします。うん。だからそこからの運用益だから、そこからね、出た分に関しては、自分の運用に関するところで、まあ、NISA も埋まってれば、まあ、それでいいんじゃないかなというふうに個人的には思ったりはします。で、NISA ってまだまだね、やってない方の方が実は多かったりするので、話題にはなってるんだけど、やってる人って実はそんなに、まあ、増えましたよ。増えたけど、そんな言うほど多くないような感じなんですね。で、だから今、テレビ CM とかでも、結構ね、金融機関がNISAの宣伝やってますよね。何々ちゃら銀行とか かね、やってますけれども、まあ基本的に、なんちゃら銀行とかでね、お世話になってしまうとですね、手数料の高い、投資信託とかね、売られてしまうので、個人的にはお勧めしないと。やっぱり一番いいのは、ネット証券ね、SBI であったり楽天だったり、そういうネット証券で、買っていくのが、まあ一番いいんじゃないかなと、手数料安いもの。で、銀行さんって結局、まあ、こっからね、ちょっと利上げとかなってくれば、銀行もある程度儲かるようになってくると思うんだけれども、結局今の既存のね、貸し付けとかだと、金利低いから、全然銀行儲かってないわけですよね。だから、投資信託売って、手数料高いもん売ってですね、なんとか利益を稼ごうとしているわけじゃないですか。だから、まあ、そう考えると窓口とか、確かにね、よくわかんないよっていう時は、窓口とかでね、いろいろ聞いて相談、親身に相談乗ってくれますから、投資信託選ぶのもいいかもしれないですけど、まあ、往々にしてですね、金融機関手数料高いものがね、入ってくると。で、手数料高いもんって基本的には、まあ、当然その分マイナスになるわけですから、手数料が安い方を選んだ方がいいわけじゃないですか。だから、今だったら、それこそ本当に YouTube とかでね、ちゃんと丁寧に説明されている方結構多いんですよ、YouTuber とかで。で、詐欺商品とかそういうもんじゃなくて、ちゃんとしたものを紹介してくれてる方が多いんで、そういうのを参考にしながら買っていけばですね、そんなに変なもの買う必要も、買うこともなくなるでしょうし、まあリスクも背負うことは少ないんじゃないかなというふうに思います。だから例えば年配の方ですよね。まあ今多分60以上の方とかであれば、なんていうかな、もう、わかんないんだったら自分の息子とかに聞いて、やるのがいいですね。会社の部下とかだと、なんかまたちょっといろいろめんどくさいことになっちゃうかもしれないので、自分の息子さんとかに、ちょっとやってよ、みたいな感じでやっていくのがいいんじゃないかなと、個人的には思いますね。で、絶対に始めた方がいいと。で、あとは、お子さんをお持ちの方ですよね。お子さんをお持ちの方で、今大学生ぐらいの方とかっていると思うんですけれども、その方はですね、ちゃんと子供のNISA講座をね、作るように指導をしてですね、作らせると。で、もう月本当に5000円とか1万円でもいいので、とにかく早く始めるというのをね、絶対やってあげた方がいいんじゃないかなというふうに思います。だから、お小遣い渡すんだったら、例えば、まあ、大学生ぐらいになってね、まあ、バイトしろとかなるかもしれないけど、例えばお小遣いね、月、例えば1万円渡すとかね、してるのであれば、1万円は、1万円のうち5000円は、例えば現金で渡して、5000円はニーズ口座にぶち込むみたいなことを、まあ、やってってあげた方がいいんじゃないかなと。で、そのまま運用をしていって、大学卒業で就職した時に、そのニーズ口座とかっていうのも全部自分で管理させるっていうふうにやった方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。例えば、5000円ね、積み立てて、で、本人が例えばバイトとかでお小遣い、バイトとかでね、収入があったらプラス5000円で、例えば1万円ずつ、毎月ね、で、年間12万じゃないですか。で、それが、4年間でいったらね、っていう48万円ですよね。48万円と思うかもしれないですけど、これ48万円ずっとコツコツ積み立てていったら、4年間で結構な金額な、それなりに運用益ってついてくると思うんですね。まあ今の流れでいけば。なんかそういうふうにやってってあげれば、もうそこでも習慣づけしてるから、まあ社会人になった時に、例えばそれを一気にね、例えば月3万円ぐらいの、積み立て形っていう形でやっていけば、まあ多分30中盤ぐらいだったら結構長くなってると思うんですよね。まあ買う商品にもよりますけれども、少なくとも銀行に預けておくよりは全然利回りはいいはずなんですよ。で、そうなってきたら、例えば30代中盤ぐらいで、それこそですね、1000万以上の多分貯蓄には、規模にはなってると思うんですね。ずっと続ければですよ。もちろんリスクも当然あるので、そこまでいかないケースもあるけど、今の流れでいったら、まあ1000万ぐらい多分いくんじゃないかなと。だから20歳から始めて、30中盤ぐらいまで、だから15年間ぐらいやってたら、それなりの金額多分なるんですよね。そしたら35歳ぐらいで1000万以上の要は資産を持っていたら、いろんな選択肢って広がるじゃないですか。例えば家買いたかったら、全然ね、頭金としてもでかくからローンとかそんな負担もしなくていいし、別に家買わないんだったら、私は家買うの派ですけど、買わないんだったらまたそこからずっと運用を続けていけば結構ゆとりがありますよね。それをずっと続けていけば、その老後の資金の心配とかなくなるわけじゃないですかね。で、老後の資金の心配がなくなるってことは、普段自分の働いてる仕事の給料とかでも、そんなに将来を意識して、なんかちょっと節約しなきゃっていうことにはならないわけですよね。だから、まあ、お子さんの教育費用に投資するのでも全然いいわけですし、まあ、そんな形でやってた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。だから私も本当に、まあ、私の子供が生まれた時っても今からも約20年ぐらい前になるから、まあ、その時にこういう制度はなかったし、で、実際自分もその、投資の知識とも全然なかったから、あれですけど、まあ、だ ね、当時に今の知識があったら、いやそれこそ本当に子供の分と学費として積んでた分、あの運用してたらすげえ金額になってたんだろうな、だって15年とかでしょ、20年でしょだったなっていうふうに思っています。だから自分の子供たちにはそういうふうに運用しなさいっていうふうにやっぱりちゃんと指導をしていくと、まあ教えてますけれども、こうやってやっていくといいんだよっていう形でね教えているというところで、もうとにかく本当にですね、お金に関する知識っていうのが、あの本当にね、この我々世代、ロスジェネ世代っていうのはね、もう本当不遇でしかないんですよね。不遇でしかないんですよ。あのそういう知識も、金融に関する知識も全然ないしみたいな。ただ本当にこう世間に言われるように一生懸命勉強して、いい学校行って、いい大学入って、いい企業に勤めて、なんとかなるってなって、思わされてずっとやってきたけども、なんとかなった人はそんなにいなかったっていうのが現実ですよね。うん、だからそう考えると、まあ今の子、まあ自分たちの子供たち、まあ私に関しては、まあそんなにね、そのロスジェネだから不遇だったってことは全然ないので、もうたまたま運よくね、できてっていうところありますけれども、まあそうじゃない方もたくさんいらっしゃるっていうのも事実ですから。だけどまあそういった部分を考えると、自分の子供たちにはそんな苦労させたくないと思うんであれば、もちろんね、学費とかそういうところに投資するのももちろんそうなんですけれども、ちゃんとお金の使い方とか、お金の貯め方と増やし方っていうところをしっかりと教えた方がいいんじゃないかな。そのツールとしてNISAって使うのすごくいいと思うんですよね。その大学生ぐらい、本当だから18だから高3でもいけるわけじゃないですか。まあ理想は15歳以上からね、NISA口座持てるようにしてあげた方がいいのかなと。まあそのジュニアNISAって昔ありましたけど、まあそれじゃなくても、15歳からその金融教育ってことを子供にさせるってことを考えるのであれば、まあ15歳からやれるって形にしたらいいんじゃないかなと個人的には思いますね。で、その15歳から例えば18歳まで成人までの、まあ5年間ぐらいの、5年、3年間か。の期間に関しては、その投資信託の商品を選ぶときに購入する契約に関しては親の承諾がいるよみたいな感じ。まあそうしないとね、なんか変なもの売りつけられたりとか、変なものになっちゃうってことがあり得るので、まあそういうふうにフックをかけるのはありかなというふうに思います。まあいずれにせよですね、あの投資をしてって増やす、だから投資って本当にね、危ないもんだぞ、悪いもんだぞっていうふうにね、どうしてもなんかね植え付けられていると思うんですよ。こう今のだから50代以上の世代って、40代中盤か50代以上かな。まあだけど逆に言うと、もう30中盤以降から下の世代っていうのは、ある意味ちゃんと投資をして増やしていくっていうのが多分知識としてあるから、多分今後だいぶ変わってくるんじゃないかなっていうふうに思います。だからむしろそういったことになってくると、またよからね、騙してくるような詐欺をしてくるような人もいるので、逆に気をつけなければいけないっていうところもありますが、まあそういうのに引っかかるのは大体60以上とかね、50中盤以降とかになりますので、まあ気をつける必要があるかなというふうに思いました。というところでですね、まあ話もバーッと広がりましたけど、相続財産になるよと、NISAね。だから、NISA貯めていって、子供たちにお金を残すって考え方はありだと。で、その時の運用益が使途価格になるから、実際その特定口座にしか送れないけれども、特定口座でその、ね、受け取った時点で売却すれば、非課税でね、当然換金ができるという形になるので、まあ、やるのはありかなというふうに思ったりはしました。というところで今日はですね、積み立てNISAのね、相続に関して、YouTube のね、記事がありましたので、まあ、それについてお話をしてみました。結論はNISAは今すぐ始めましょうと。で、子供にもしっかりと教えておきましょうというところになりますので、ね、ぜひね、よろしくお願いします。まあ、これに関してもいろいろコメントあると思いますので、ご意見ある方はコメントいただけるとありがたいです。ぜひね、番組の購読を、お願いします。フォローね、お願いします。というところで、今朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。